く。コロナ営業時短命令、違法判決確定。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
この番組でもね、はい、紹介してましたけども、グローバルダイニング社さんが、
あ、はいはい、
これまあ、一昨年ですね、一昨年に営業時短やりましょうということを小池さんが言ってた時に、いや我々は総合的に自粛要請だけど、要請だから総合的に考えてしっかりと感染対策をやるから営業続けますということで続けてた時に、なんやどと、お前なんで俺の、私たちが言っている時短要請を聞かないんだと、じゃあお前は禁止じゃっつってね、営業停止を命じたっていうのがあったんですけど、
ありました ね。
それに対して、いやその命令は違法ちゃいますかということを言って訴訟を起こしてたんですよ。それで、まあ、この間も申し上げましたけれども、その訴訟でいろいろあって、僕もいろいろとお手伝いをして、それで、まあ、この命令はさすがに不当やなと。これ全然命令したところで、感染拡大のリスク、減るっていうことも全然考えられんし、これはちょっと違法やなという判決が出たんですよ。
はい。
判決が出て。それで、せやけど、まあ、小池さん自身は、その時、効果があるかどうか分からんところもあるから、まあ、行政の瑕疵があるっちゅうわけではないと。まあ、責任があるっちゅうわけでもないかなという、ある意味、玉虫色でね、行政は違法したんだけど、それは違法な行為であるかどうかということが分からないから、まあ、それはまあ、ちょっと無罪放免と。せやけど、違法は違法だと。いう判決が、まあ、下って、で、その、訴えた方はね、それはおかしいと。そんな、小池も問題あるやないかと。もう、小池さんに責任があるっていうのをちゃんと認めてくれへんかったら困るっていうことで、控訴してたんですよ。
はい。
控訴してたんですけど、まあ、今回なんか小池さん出てきてもらう、小池さん狙いのね、裁判だけど、のような裁判所は、いや、小池さんは出てくるまでもないみたいなね。
え？
これ大体ね、司法ってね、
はい。
まあ、及び腰なところがあるんですよ、行政に。
はい。
まあ、政府に対してあんまりものを言わないで、だから、今回も訴えるときに小池さんが有罪になるっていうのはね、まあ、針の穴にラクダ通せるよりは難しいと。まあ、そういうようなことも言われてたぐらいなんですけど、それでももう明らかに法って出てるんだから、あとはもう小池さんの、瑕疵があると、責任があると、いうことを認めてくれと、まあ、言ってたんですけど、まあ、小池さん、肝心の小池さん出てきんひん、という話になりそうなんで、
はい、
あれやったら訴えてもしょうがないわということで取り下げたんですよ、取り下げたらどうなるかっていうと、この判決が確定することになったので、あの時短命令は違法だったということが、裁判所の司法の現場で確定したんです。
いや、これはいいこと。
これはね、ちょっとややこしい話しましたけど、まあ何にしてもですね、行政が好き勝手に国民の自由を奪うっていうのは、違法になることあるぞっていうことをまあ意味してるんですよね。今日はね、この判決の背景とか、この判決の意味とか、こういうことをしっかりこうね、お話ししながら、まああんまり過剰なコロナ、自粛とか言うとったらもう飽きまへんでという話をね、改めてご紹介したいなと思っております。奈緒ちゃんもね、
はい、
今どんだけコロナ自粛で困ってるかとか、そんな話もいろいろと聞かせてもらいたいと思いますから。
はい。
今裁判所がもう違法だと決めたんだから、こうなったらこれちゃんとね、この話をしっかりみんなで考えていきたいなと思います。
はい、お願いいたします。はい、聞けばコロナ問題がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、祝コロナ営業時短命令違法判決確定。
これね、まあ、司法の現場で、まあ、確定はしてなかったけども、もう小池さん違法やでというのが、まあ、裁判所で出たんですよ。これはね、 まあ、確定はこの今回したんですけど、確定するまでの間でもね、やっぱりね、行政にね、結構インパクトがあるんですよ。
はい。
お、違法やって言われることあるんや、ってね。こう抑止力になるんですよ。実際ね、これまあ、これあんまり、これもちょっとふざけんなと僕は思ったんですけど、っていうような発言もあったのがね、
はい、
熊本県知事とかはね、我々、これ僕らがこれ判決出たじゃないですか。違法だって、うんうん。で、それを受けてね、熊本県知事はこんなこと言ってるんですよ。一審判決は確定していないので、飲食店への要請命令の運用は変えないと言ってたんですよ。だから、まだ確定してんから変えへんぞと言ってたんですよね。これ熊本県知事が言ってるってことは、全国の知事がこの判決知ってるわけですよ。
ああ、そうですよね。
うん、で、うん、さらにその内閣府も当然知ってるし、
はい、
内閣府の担当大臣の、これ山際さんとかも当然これ知ってはるでしょうね。で、総理大臣も岸田さんとかも知ってるでしょうね。だから、違法っていうのはね、これごく一部違法になっただけですけど、
う
ん、行政の振る舞いが、コロナに関しての自粛側の振る舞いが違法になるリスクがあるということでね、まあ、ありていに言ってビビらはったわけですよ、
うんうん、
行政が、うんうん。これがね、これ司法関係者の方とね、意見交換してると、いや、判決のインパクトでかいですよと。今回と第7波にあっても、これ実際に言うてはった言葉ですけどね、第7波にあっても飲食店への要請命令は全く出てないじゃないですかと。で、要請してないってことですからね。命令だけじゃなくて、要請もしてないでしょ？出てなかった、出てないってことは、これ、少なからずこれ、5月の一審判決の影響があるのは、これもう確実でしょうね、と。
あー、抑止力になってますね。
だとしたら嬉しいですね。嬉しいですね。
もうだって、ね、その、飲食店の時短？営業とかで、やっぱ苦しんでる人もいっぱいいましたし。
うん、いや、そう。
あと、ご飯食べるところがないって。
ない中でね。で、これ今、史上最高どころか、世界一って言われてるわけでしょ？感染者数。
あ、そうですよね。
前までの、この判決がもしなかったら、
うん、
俺岸田さんのことですから、すごいビビってしもて、ここは、マンボウをかけて、とかってね、なってた可能性は僕ね、十分あっただろうなと思いますよね。だけど、それが出てないっていうのは、この判決っていうのが、まあ影響してる可能性は、法曹界的には、十分あるんじゃないかとも指摘されてるんですよね。で、これ判決文ってすごく長いんですけど、これ判決文をね、見たらこれなんでこれ違法だと言ったかというとね、はい、まあこうなんですよ。これ感染削減効果ね、これ4日間時短命令で、これ僕が計算をして、我々京都大学で計算をして、裁判所に提出をして、裁判所に出廷して、で、裁判長からの質問も受けて、で、東京都からの反対尋問も受けて、で、説明すると。
はいはい。
いうことまでやった数字なんですけどね。4日間まあ、止めたと。それで、感染者数が減ったとしても、0.081 人だと。
一人にも。
一人もならないどころは 0.1 人にもならないと、
うんうん。
で、これをこう抑止するためには、1.82 日に一件 PCR 検査を増やせばいいと。
うん。
まあ、要するに1日あたり 0.5 件ずつぐらい PCR 検査を増やしたら、もうそれだけでもうこの4日間の時短命令の感染抑止効果が出てきますよっていう数値計算結果を出したんですよ。で、これが、これ判決文にもしっかり引用されてて、この4日間の時短命令で効果があったとは到底言えないだろうと推察されると。いう判断をしてるんですよ。だからこの計算結果が決定的な違法の根拠に、まあ、なってると、
はい、
いうことなんですよね。これ前もご紹介をしましたけど、うん、で当然これ東京都は、うん、いやいやそんなもん少なすぎると本当はもっとでかいはずだとかってね、
はい、
まあ、言うてきたんですけど、まあ僕はもう理路整然と、いやいやそれはあなた何言ってるんですかと、むしろこれはもうでかすぎるぐらいの推計値で本当だったらもっと小さいかもしれないとこですよというようなことを、あれも1時間ぐらいかな、1時間半あったのかな、ちょっと忘れましたけど、1時間前後のお時間かけてじっくりと裁判長と東京都側にこう説明をするして、そこはもう全部テープ取られて、その僕の発言、手におは含めて一言一句全部証拠になるんですね。ああいう証人の発言って全部証拠ですから。まあそれが、しっかりと2箇所ほどですかね、判決文にも引用されて、この今回の時短命令はいかんと、違法だということにもこうなったと。で、これ先ほどね、申し上げたように、これ今回は、 命令が違法だということなんですけど、
はい、
熊本県知事が言ってるのはね、要請命令と言ってるんですよね、
うんうん、
だから命令だけじゃなくて要請も含めて、だからマンボウとかも含めて、確定してないから変える気ないって言ったんですけど、確定したでしょ。
しましたね。
もちろん変えるっていうことを暗示してたわけですよ、うんうん、だからね、今回その第7波のこのタイミングでね、確定させたっていうのはね、ちょっと前ですけどね、2週間ぐらい前ですけど、これ確定したのは、この放送日からすると、確定したっていうことはね、これはもう全国の知事に対する大きなくさびに、少なくとも熊本県知事にはこの発言からしてこうなってますし、全国の知事にも、それから岸田内閣にもくさびにはこれなったでしょうね。で、一方でね、小池さんは無罪放免になったと。これなんでかって言ったら、これ判決文にはこう書いてあるんですよ。はい、小池知事が事前に聴取した学識経験者らがこぞって命令の必要性を認めてたから、小池さんがそう判断してもしょうがなかっただろうと言ってるんですよ。
あ、周りの意見を聞いてってこと。
そうそうそう。そうそう。だから、学識経験者がそう言ってたからと。う
ん、は
あ、ちなみに僕はそんなやっても意味がないと、
うんうん、
ずっと言って、いましたし、僕に聞かれたら同じ計算できますからね、こんなんすぐ、
うんうん、
時短命令の直前に。だから結局学識経験者が悪いってことですよね。
うーん、
小池さんの周りの学者どもが間違えたから、まあ学者が間違えないから小池さんもしょうがないよなっていうことにこう
なってると。なってるんですな。
はあ、そしたらこれね、ちょっと学者の有罪を判決したい、裁判したいですよね、こいつらのね。
うーん、結局だってそこがね、うん、悪いって出てるんだった
ら
ね。
そうそうそうそう。これね、だから僕はね、2年半前かの3月に小池尾身に、尾身とそれから西浦、この両名にね、両二人の学者に対して公開質問状で、君らが言ってることは間違えてると、私はこれこれこういう事情で間違ってると思うけど、どう思うのか返事しろと、まあ言って、まあそういうのを送りつけたって言って、またむちゃくちゃ僕は叩かれたんですけども、なんでかって言ったら、こういう構造があることがもう2年前の時点で僕には見えてたんですよ、
うんうん、
政治家って分からへんから学者に聞くと、その学者が言ったことの言いなりに半ばなってしまうと。で、裁判を起こしても無罪放免になって取り逃がしてしまうわけですよ、
はい、
でこれどんだけ言ったって、まあこれからもう、まあ有罪するの難しいっていう、だって裁判所は小池さん呼ばないし、
うん、
だから読んだらなんとかなったんですけど、うん、っていうのはまあこれあるので、だから専門家が悪いっていうことをね、僕はこれね意味してるというふうに思うんですよね。だからってことは、専門家がそう言うたから時短とか自粛とかやれって言ったから、それを政治家はまあ鵜呑みにして自粛時短や無駄な自粛時短をやりましたと、それで経済被害だけ生じましたと。そしたらこれ政治家が悪いともう言えますけど、うん、専門家も同じぐらいというか、場合によっちゃ政治家よりも専門家の方がもっと悪いですよね、
うん、
で今でもなんかおじいちゃんおばあちゃん会えないでしょ。
そうですね、うん、
であれでうちの母親とかでもちょっと今入院してしもってね、
あら、
もう全然会えないんですよ。ほいで下手したら子供死ぬ可能性だってあるわけですよ、
うん、
コロナじゃなくてですよ、
うん、
そのまあこけはってね、心配で会いたいんですけど、
うん、
でこれだったら足腰もっと悪くなるし、会えへんかったら外出れへんかったら、
うん、
でそういうのも結局今言った専門家政治家の人たちの違法行為によって、うん、間違った行為によってそうなってる、疑義濃厚ですよね。
でもね、その発言一つがどれぐらい影響あるかっていうのをもっとちゃんと理解してほしいですよね、
うんうん、だから本当にね、
うん、
やっぱ小池さんの政治とか行政ね、
うん、
それから専門家の皆さんのコロナ研究っていうのは何のためかっていうとね、
はい、
これ政治や行政や研究っていうものが大切だから政治や行政や研究やってるんじゃないですよ。その政治や行政や研究で人様を幸せにすることが大切やから、その手段として政治や行政や研究が大切なんでしょ、
うん、
だからね、人様のことに対する愛情とまでは言わないにしてもですよ、その目的意識というかね、その何のためにそれやってんのかっていうのをね、わかるね、なんていうか、まあ、根本的な優しさがね、小池さんとかこの小池さんにアドバイスした学識経験者らに欠落してるんちゃうかと僕は思うんですよね。そんなね、素朴な、本当は当たり前のことですよ。そんな素朴なことを思い起こさせる一曲を今日はお届けしようと思います。モロハで音楽。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
モロハで音楽お届けしました、
うん、この音楽っていうのはこの音を受けるの音に学ぶっていうことで音楽とこう引っ掛けてるわけですけど、まあ、じいちゃんばあちゃん父ちゃん母ちゃん、ね、ラップなしで好きになってくれた彼女、まあ、そういった人たちの音で僕は生きてるんだって、まあ、そんな曲ですけど、
うん、
これまあラップですよね、
はい、
ラップなんです。アフロっていうのが MC でこうだからラッパーの方ですよね。でギターがいいギターですよね。なかなか
アコギ
で
ね、うん、
優しいギターで的確なね、ギターで UK ってこの2人のユニットで、まあ、ずっと基本この2人でこういうスタイルでやってるみたいですけど、まあ、この曲はその最初のファーストアルバムだったかな、うん、の曲なんですけどね、
はい、
でこれねやっぱり何がいいかってね、この音を学ぶってこう書いてるんですけど、やっぱりこれ本人のこと歌ってるんだと思うんですけど、
うん、
まあ音楽やりたいと、音楽ででっかい夢を叶えたいんだみたいなね、サマーソニック出たいんだみたいなね、
はいはい、
そういうのこうあるんだけど、でもその音楽が好きだから音楽をやってるんじゃなくて、ラップ抜きで惚れてくれた彼女、じいちゃんばあちゃん姉ちゃん父ちゃん母ちゃん、音楽より大切な人、音楽で幸せにしたいってこう言うんですよね。
ここ好きです。
ここすごくいいですよね、
うん、
なんていうか軽薄なヒューマニズムをちょっと超えたような気持ちをジャッキしますよね。音楽がすっごく好きなんだけど、なんで好きかって言ったら、
うん、
その音楽で人を幸せにしたい、で誰を幸せにしたいかっていうと、この恩を受けたみんなですよね、
うん、
で最後の最後、死に際握るのはマイクじゃなくて人の手なんだ、ずっと大切にしていくと、うん、めちゃめちゃ親孝行がしたい、いつかは嫁や子も養いたい、音楽でそれができんのかい、まあ、そういうことを問いながら、でも音楽で夢も叶えたい、
うん、
だけどそれは音楽より大切な人、音楽で幸せにしたいから、
うん、
でも基本仕事って全部そうですよね。
はい。
ただラーメン屋さんもラーメン作ることが好きなんじゃなくて、ラーメンを食べてくれて喜んでくれるお客さんがいるから嬉しいわけですよね。
はい。
その仕事っていうものは常に先に人がいてて、その人というのは肉体じゃなくて心、気持ちがあるわけですよね。まあ、それをこう、まあ、意味、示唆してる曲ですよね。
はい。
やっぱ小池さんとかね、コロナ自粛したらええとか言ってる専門家たちってね、そういう気持ちがないんだろうなと僕はすごく感じてしまうんですよね。で今回このグローバルダイニングさんは、まあ、自分ところ不当だということで訴えたわけですけど、小池さんを。だけどその訴える時にお金が問題じゃないと、だから最低要件を満たすために1円の訴訟はするけれども、それ以上お金はいらないと、ただ小池さんたちの不当性を明らかにしたいんだという思いが終わりだったんですよ。僕実際意見交換してますからね。でこの訴訟を通して明らかに不当な自粛時短、これは今回時短命令だけですけども、それは一番わかりやすいが時短命令の違法性を言ってるわけですけど、自粛要請自体も不当だという訴えを起こしているんですよね。それで判決が下りることを通して不当に、まあ、虐げられている、不当に不利益を被らされている一般のレストランとか飲食店の方々を助けたいという思いがあって、その手段として裁判をやってるわけで、で弁護団もその気持ちに息に感じた人がやってるわけで、でそれで全国でこういう科学的なデータが必要になってくるか調べたら、またまたま藤井さんしかいないと、なのでちょっと手伝ってくれへんかということで、まあ、そういう気持ちやったりありましょうということで、僕らはこれ全部その不当な虐待が行われていると、不当な不利益を被っている、本当に理不尽なことが行政の名のもとで行われているという思いで訴訟を起こして、で裁判長にもその気持ちがね、ある意味で僕は伝わったと思いますよ。だからこういう違法だという判決を下してくださったんだと思うんですよね。で、あとはね、メディアの方がね、これの僕らの気持ちを汲んでくれれば、これ大々的に報道していいはずなんですけど、 ほとんど報道されないですよね。
うーん、
僕の友人の心理学者や統計学者はすごい裁判ですねと、これは極めて影響でかいですよと、でも本当に報道されませんねと。なんでかっていうとね、もうジャーナリズムの中にもね、ビジネス以外のお金のことは、その報道することによって視聴率上げて、でなんか自分の立場守ったりお金儲けるっていうのはあるのかもしれないけど、それを通して人を救うっていうね、本当の気持ちがね、昔よりは減ってしまったんじゃないかなと思うんですよね。だからね、まあその行政とか政治とかね、科学とかそういうの当然みんな切磋琢磨やらなあかんのですけど、たまにはこういうモロハが言ってるようなね、この恩のを学ぶような音楽も聞いてもらいたいなと思います。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。表現者クライテリオンの最新号では、岸田文雄は安倍晋三の思いを引き継げるのか、無策無敵は政治にあらず、こちらのテーマでお届けをしております。ぜひ書店あるいはインターネットで表現者クライテリオンと検索をして、ホームページからご利用ください。ホームページでは1割引きお得な定期購読もご利用いただけます。
今回のね、この特集の中でも森田先生っていうお医者さんがもう同じ気持ちで、不当なコロナ規制というのは本当にやめてもらわないと、もう日本人の心がボロボロになると、うん、体も心もボロボロになると、だからもういち早く5類に落としたり、あるいは5類未満にすべきだと。そうやってヨーロッパなんて普通の生活をね、取り戻してるわけだから、自分の立場だとかね、自分の辻褄だとか、そんなしょうもないことを考えるんじゃなくて、国民のためって、その先にいる人のために政治やってるんだっていうことを思い起こしてほしいというお気持ちのある方です、森田先生。実は僕、うん、森田さんのインタビューしに、鹿児島まで行きましたからね。
ああ、そうなんですね、
うん、もう一番最初、その時一番最初に会ったんですけど、
はい、
あんまりいいこといつもネットで書いてあるから、
はい、
ぜひお目にかかりたいなと思って、あのしゃぶしゃぶ食いながら、豚食いながら、
はい、
黒豚ね、
黒豚、
うん、食いながらね、でずいぶんゆっくりと 2,3 時間かけてね、お話を聞いて、
うん、
本当に心のあるお医者さんだなと思いました。ぜひね、皆さんお仕事されるときに、その仕事の先にある人の気持ちが何なのかっていうのをね、
うん、
忘れないようにしていかないといけないなと、まあ僕自身も改めて思いますね。
やっぱそのコロナの影響って人間の心をすごい蝕んでいってるなって思うんで、
うん、いやほんまにそうです。
そうだから、一刻も早く元通りのね、うん、まあ元通り以上の日本を取り戻したいなって、
ね、
いや本当にそうです、うん、思います。
岸田さんにちゃんと頑張ってもらいたいですけど、
はい、
できるんですかね。
お願いします、うん。いや、編集長、今夜もいろんな話ありがとうございました、
はいはい、どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。